玉手箱から出てきたのは水谷勝作シンデレラです。シンデレラと聞くとディズニーのアニメを思い出しますが、ペローのハイだらけ姫、グリムのアッシェンプッテルなど、ヨーロッパの各地で広く語り継がれていたこのお話は、編纂した作者によって少しずつストーリーが違います。水谷勝によって新たに書かれた作品シンデレラでは、冒頭でお話のイメージが日本語独自の七五調で語られています。その部分を原文のまま読んでみましょう。シンデレラをたたう。神につながる心持つ、世にも可憐なシンデレラ。雨風強く当たるとも、心の花は散りもせず。魔法の杖の一振りに、たちまち清き姉姿。余輪の馬車に運ばれて、夢のお城へいそいそと。時計の音に驚いて、踊る王子のそば離れ、慌てて帰るその時に、脱げたガラスの靴一つ。靴は謎解く鍵の役、探し出されたシンデレラ。お城に迎え入れられて、心の花ぞ輝きぬ。さて、あらすじを追いかけましょう。シンデレラのお父さんが、新しいお母さんがやってくるよと話すと、シンデレラは大喜び。ところが、新しい母親はとても意地悪です。さらに二人の新しい姉たちは、シンデレラが暖炉の燃え残りの灰の中で眠るのを見て、燃え殻姫というあだ名をつけ笑い者にします。ある日、お城で舞踏会が開かれ、母親と姉たちはいそいそと出かけていきます。その時、シンデレラの前に現れたのは杖を持ったおばあさん。おばあさんは、舞踏会に行けるようにしてあげると魔法を使って、次々に準備を整えます。かぼちゃは馬車に、ハツカネズミは白馬に、シンデレラのボロ服は豪華なドレスになり、綺麗なガラスの靴を受け取ったシンデレラ。魔法が解ける12時までに必ず帰ると約束して、舞踏会で王子様と夢のようなひとときを過ごします。さて、次の日、夕べの美しいお姫様がシンデレラだとも知らず、姉たちはシンデレラを羨ましがらせようとこんな会話をしています。原文を覗いてみましょう。夕べの舞踏会はとても面白かったよ。それに美しいどこかのお姫様が私たちのそばへ来て、王子様からいただいたみかんをわざわざくださったんだよ。
大勢いたけど、私たちはやっぱり目につくのね。
それはそうよ。あのお姫様は別だけど、私たちほど立派な服を着ているものはいないのだもの。シンデレラは微笑みながら言いました。
あ、そのお姫様はどんなに綺麗な方でしょう。私も行ってその方を見たいわ。
私たちは今夜も踊りに行ってまたお目にかかるのよ。羨ましいだろう。
シンデレラは言いました。姉さんの普段着でもいいから貸してくださらない？私も一度でいいから舞踏会へ行ってみたいわ。
ダメダメ、あんたのような萌え柄姫に貸したら一度で汚されてしまうわ。
シンデレラはこの意地悪の姉娘たちとそれ以上話す気持ちになれませんでした。
さて、あらすじに戻しましょう。その夜、シンデレラもさらに美しくしてお城へ向かうと、王子様が待ちかねたように彼女を迎えます。そしてあっという間に12時。シンデレラは急ぐあまりに片方のガラスの靴を階段に残してきてしまいます。王子は、 この小さなガラスの靴にぴったりの足を持った少女と結婚するとお触れを出します。家来たちがやってきて姉たちに履かせてみますが、足が入りません。このシーンの続きは原文で読みましょう。シンデレラはそのガラスの靴が自分のものだとすぐに知りましたから、私に合わないかしらと笑いながら言いました。すると姉娘たちは吹き出して、なんてずうずうしいことを言うんだろうとあざけりました。けれど家来たちはシンデレラが美しいのを見てぜひ試させたいと思いました。どうぞ履いてみてください。そこでシンデレラはその靴に足を入れました。ところがどうでしょう、まるで牢で型を取った靴みたいにぴったりと合いました。
やあなたでした、あなたでした。
家来たちは驚いてしまいました。姉娘たちも驚いて顔色を変えました。シンデレラは屋根裏の戸棚からもう一つのガラスの靴を取り出してきて片方の足に履きました。もう疑う余地はありません。そこへいつの間にか魔法使いのおばあさんが来ました。そしてシンデレラの体にちょっと杖を当てますと、ボロ服はたちまち美しい服に変わりました。姉娘たちは思わずその前にひれ伏してしまいました。霧の母や姉たちにどんなにひどい仕打ちをされようとも決して恨みつらみを言わなかったシンデレラ。口辺にプラスと書けば叶うという漢字になります。しかし叶うという漢字にマイナスの横線を加えると吐くとなってしまいます。言葉は行動を促し現象を引き起こします。今日の言葉の玉手箱は水谷まさるのシンデレラを紹介しました。プラスの言葉、マイナスの言葉、あなたはどうやって夢を叶えていきますか？